通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。1月15日水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。昨日の話なんですけど、昨日はね、暦通りの方々であっても、世の中っていうのはほとんどね、連休が終了して通常の日々が始まっている人が大半だと思いますね。しかしながら我が家は昨日も休みでした。なぜかというと、息子のね、通院に付き添うために僕もね、休暇を取ってたんですよ。なので妻と僕で、息子のね、病院に付き添いました。いやー、今回はね、本当に行ってよかったなっていうふうに思いました。行っててよかったなっていうふうに思いましたね。なんでかっていうと、ちょっと前のね、放送で話した、インフルエンザの予防接種のね、下りがあったんですけども、それしかりなんですけどね。あ、ちなみにこの話に関してはちょっと概要欄にね、リンク貼っておきますんで、よかったら聞いてみてください。はい、今回もね、父親の力が必要な場面が発生したっていう感じなんですよ。詳しい話はね、またちょっと、面白いこともあったので、まとめて別の機会にね、お話できたらかなっていうふうに思ったりしてます。これは冒頭雑談なんですけどもね、結果ね、昨日のその息子の通院付き添いはね、朝の9時半前に自宅を出発して、帰宅したのがね、17時前ぐらいだったかな。見事に1日かかった。ねえ。いやでもさ、付き添いね、通院の付き添いってさ、診察受けるでもなく、大して何もしてないんだけど、なぜか疲労感ないっすか？いや、この疲労感は一体どこから来るんだろうかっていう話をぐったりしながらね、妻と二人で話してたんですよね。どうです？世の中の、僕らと同じように通院に付き添うお子さんだけじゃなくてね、逆に介護の方もね、お母さんとかお父さんとかね、ご親族みたいなのもあるかもしれませんけども、世のね、通院に付き添う皆さんなら共感してくれたりするのかなっていうふうに思ったりして、もしよかったらね、そこら辺、共感できるよ、共感できないよぐらいでも構いませんので、ね、コメント、レター、DM などで教えてもらえると嬉しいです。はい、それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日は昔好きだったラジオってこうだったって思い出したというタイトルでね、お話をしていきたいと思うんですけども、昨年の12月からこの社会福祉士ただのお気楽ラジオという番組はですね、僕が住んでいる福岡県のね、ローカル局であります RKB 毎日放送と日本一のポッドキャスターね、古典ラジオの樋口清則さんによるプロジェクトポッドキャストラボ福岡というのに参加して、音声コンテンツをもっと身近な存在にをコンセプトに、ポッドキャスト番組の企画、制作、配信に関するサポートをね、受けたりしてるんですよね。で、そのプロジェクトの中でね、先日、そのメンバー同士の交流を目的として、ディスコードってわかりますかね？アプリっていうか、SNS なのかな？一種でいいのかな？ね、そのディスコードというものを使って、でメンバー同士のね、交流をしてるんですけども、そのディスコード内でさらにね、交流を目的として相互理解を目的として、配信する、本当にこう身内で配信する番組っていうのを実験的にね、撮ってみましょうということでお声掛けいただいて撮ってみたんですよ。今ね、このポッドキャストラボ福岡っていうプロジェクトは3期生までいて、僕はね、2期生なんです。同期は10組ぐらいいるのかな。で、一期のメンバーのね、お二人がホストしてくれて、一期のメンバー二人と二期の僕の三人での番組をね、撮りました。ね、一期のメンバー二人がホストをしてくれてたので、すごくね、話しやすかった、リードしてくれてね、ありがたかったなっていうふうに思ったんですけども、収録はね、だいたい3、40分くらいだったかな。ね、あっという間だったっていうふうにね、感じましたね。お題をね、一応決めて、ポッドキャストと〇〇みたいな感じでね、興味のあるとか話したいテーマをいくつか準備して、それに関して、 まあ、話していきましょうみたいな感じだったんですけどね、まあ、僕がねちなみに話したのは、テーマとして挙げさせてもらったのはポッドキャストと風船とかね、ポッドキャストとご飯のお供みたいな感じだったんですけどね、もう本当にね、なんと言いますか、手厚いサポートによりね、話はどんな角度からでも盛り上がるっていう感じだったんですよね。なんだろうな、普段から音声配信をしている先輩方の力量っていうのをまざまざとね感じたっていう感じかな。どんなところに感じたかっていうと、ワードセンスね、まずね、まあ、やっぱりこれって知識の量ですよね。言葉知ってる、表現方法があるっていうのは本当に、まあ、知識と経験のなす技かなと、まあ、そしてさらに会話の反射神経、そう、言葉のボキャブラリーがたくさんあってもすぐにその引き出しから物を出して反射的に適切なその雰囲気の中で最適解にね近いものを出していくっていうのは本当に反射神経のね良さがねあるなっていうふうに感じました。そして何より膨らませる力ですね。どんなところからの話でももう盛り上げていく、膨らませることができるっていうのがすごいなっていう風にね感じたんですよね。まあ、ね、結構ねライブでの音声配信もしている人だったので、やっぱりなんと言いますか、ライブ力みたいのはね強かった、まあ、僕はちなみにこの音声配信だいたいね10分15分ぐらいのね一放送そんぐらいの配信なんですけど、まあ、ぶっちゃけた話ですよ、1時間近くで撮るのにかかってますからね、収録とかまでして、収録編集してね、そうなの。だからね、そこら辺でやっぱりねライブ力って大事だなっていうのをねめちゃくちゃ感じたんですよね。なんでちょっとライブ配信時々やってみようかなっていう風にね思いましたね。いやね、ほんとこの前の収録で自分のライブ力の低さというかね、ワードセンスと会話の反射神経のね低さ、そして膨らませる力ねの低さ、いやー感じたなっていう風に思ったので、やっぱりねこれも修行だと思って、すっげー下手かもしれないけどライブもねやってみようと思うので、よかったら付き合ってください。本当よろしくお願いします。まだ具体的には考えてないですけどね、まあそういった点では毎月ね第1土曜日にね、ボイシーパーソナリティのアップくんパパことのりさんとねライブやらせていただけるっていうのは一つねすごく嬉しかったね、いいタイミングだったなというふうに思います。でもねここでもしっかりとね盛り上げれるように自分自身もねライブをしてライブ力を磨いていけたらいいなというふうに思いました。まあこの配信の話してますけども、結局ねこの配信は先ほども言いましたけどディスコード内でしか配信しないので皆さんのお耳に届くことはないものとなっております、おそらくなんですけどね。だけどこの今回サポートしてくれたねポッドキャストラボ福岡の一期のメンバー2人はね、どんな音声配信をしているのかっていうのは概要欄にねリンク貼っておきますので、よかったらね聞いてみてください。ポッドキャストラボ福岡のねメンバーね結構こうね幅広くね話題をね提供してくれてるので、どれかね一つぐらいはね放送刺さるんじゃないかなというふうに思います。ポッドキャストラボ福岡自体の、リンクもね貼っておきますので、そこからね一覧が見れます。僕の放送も入ってますけど眺めてみてください。そう、まあね僕もねこのプロジェクトに参加したこともあって改めてねこのポッドキャストラボ福岡のメンバーの皆さんのね配信を聞かせていただいてるんですけど、これね聞いてるとさ、昔好きだったラジオってこうだったよねってね思い出すわけ。皆さんどんなですか？若かりし頃にラジオ聞いてた派？ね、僕は結構中学高校の頃はねラジオ聞いてる頻度多かったかなっていうふうに思います。まあ、どんなラジオ聞いてたかっていうとね、一つはもうねちょっとそれは脱線ですけど、流行りのさ音楽が聞きたくって、だいたいラジオってさ曲紹介多い番組あるんですけどね、まあ、音楽続いてはこの曲、今流行りのこの曲を紹介しますみたいな感じでね配信してくれるラジオ多かったんですけど、どうしても前奏とか最後のところとかでね DJ の声入ってくるんですよね。ただ唯一ね一つの番組だけ、まあ、NHK だったんですけどねの番組だけは曲がね初めから最後まできっちり流れるの。そうだからその番組はかなり聞いてました。っていうのもカセットテープの時代ですからね、カセットテープにそのね曲をね録音してたんですよ。カチャッ ガチャッみたいな感じでね、そう懐かしいな、そうね、そんな感じでね、自分のまあ自分の好きなプレイリストを作るために、カセットテープにプレイリストを作るためにラジオを聞いていたっていう番組もあったり、あとはねやっぱりねローカル局のね DJ の番組がね結構地元の中では流行ってたりして、まあローカル局のね DJ がね雑談して、もうほんとただただ雑談して、でリスナーのお手紙読んでそれに答えて、で時折曲紹介してみたいな、さほんとありがちなねラジオだった、ラジオ番組だったんですけど、僕はねそんなラジオが大好きでしたね。そのラジオを聞いたみたいな感じで、誰々の手紙読まれたよねとか、あの手紙書いたのって誰々の兄ちゃんだよとかさ、そんな話があったりとかね、なんか地元で話が盛り上がるみたいなね、そんなラジオがね僕は大好きだったんですよね。うん、まあ大きなね局のラジオも結構そういう形式のものね、雑談してリスナーの手紙読んでそれに答えて、まあそれから、ね、芸能人とか有名人であるっていう場合が多かったりすると思うんですけども、まあ本当にそのタイプの、ね、王道のねラジオがね大好きだったなっていうことをね思い出しました。っていうのはね、今の音声配信業界って、まあ、音声配信盛り上がっているみたいなことをねよく言われますけども、なんか情報を求められることが多い気がするのね。自分の持ってない専門的な情報を得るツールの一つとして音声配信を利用するっていうのがね、なんか最近のまあ日本というか世界のねムーブなのかなっていうふうに感じたりするんですけど、まあね、それはそれで全然いいと思うんです。でもそうではない、ね、雑談してリスナーのお手紙読んでそれに答えて、曲紹介に関しては、まあ、ちゃんとした、ね、曲とかじゃないと著作権の関係とかで制約があるかもしれないから難しいことは、ね、あるでしょうけども、まあ、そんな音声配信、ね、本当に雑談中心の音声配信も素敵だなっていうふうに、ね、思い出したんですよね。なんかね、同じリスナーでもラジオのリスナーと情報系音声配信のリスナーっていうのはニーズもね層も違うのかなっていうふうに思ったりしたんですよね。まあでもこれ自身もどっちがいいとかっていうふうなわけではなくて、まあ、僕はねどっちも好きなんですよ。まあ、かつては本当に王道ラジオリスナーであり、最近は情報系音声配信のリスナーとしてねかなり偏ってるかなっていうふうに感じたんですけども、改めてねこのポッドキャストラボ福岡の放送からラジオ系の放送をね聞くことで、昔好きだったねラジオにね原点回帰しているようなね自分があって、どこかねなんか胸がねこそばゆいような、むずがゆいような、でもね嬉しいようなね感覚がねあります。まあ、僕のね音声配信自体はどうなのかっていう話なんですけど、これね僕はどっちにもちょっと噛んでるような放送にしてるなっていう風なことを感じます。意図的にしていたわけではないんですけども、やっぱりね雑談がすごく好きだし、ラジオといえば雑談っていうのがどこかであったんだと思う。そしてやっぱり皆さんに届けたいものもあるから、その情報に関してはしっかり届けていくっていうテーマを決めているみたいな感じでね、まあどっちつかずって感じではあるけども、いい意味で言うとどっちにもちょっと噛んでるようなね放送を目指していきたいなっていう風に思ってます。そしてね、このラジオ系と情報系音声配信ってね、まあ、僕が勝手に2つに分けてるだけなんですけども、この双方の架け橋にもなれたらいいなっていう風にね思いました。まあこれからもねとりあえず毎日ね雑談しながら、そしてね届けたい情報を届けていこうと思いますので、よかったらね長くお付き合いくだされば嬉しいです。概要欄にね今日紹介した音声配信やプラットフォームのねリンク貼っておきますので、よかったらねいろいろ聞いてみてもらえればと思います。それでは今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。